皆様、おはようございます。今日と来週で、ビビキを終わる予定です、長いトンネルを抜けるような気がしないでも、ないんですけども、ビビキには、捧げるべきこと、また、避けるべき、こと、捧げ物とまた汚れを避けまた清められること、それらのことがキリストの予表として主イエス様がなしてくださることが、どれほど偉大であるのかをもちろん人がなす技は主がなす技に比べてば大変不完全なんですけども、その不完全な技を用いて神様が祝福を与えてくださり、また罪を許してくださることをイスラエルの民は一つ一つ学んでいきます。そして救い主を待ち望むように主は願ったんですけども、それもなかなかうまくいかなかったというイスラエルの歴史もあります。今私たちは、どんなに人の技を、成し続けたとしても、罪を克服できず、神の前に受け入れられることはできないんですけども、それが予表する、それが、この、汚れを避け、また、捧げ物を捧げることを通して待ち望むように導かれた約束のキリストが私たちを完全に神様に受け入れられるものとすることを今体験しているものとして感謝を新たにしたいと思うのです。今日25章で見ていくところは安息の年とヨベルの年について、またそれに絡む、弱い方や、同胞の方々への配慮について見てまいります。では、レビ記の25章の一節から、ですね、1節から14節までを拝読してお祈りいたしましょう。レビ記第25章1節から14節。主はシナイ山でモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間はあなたの畑に種をまき、6年間ブドウ畑の刈り込みをして収穫をする。7年目は地の全き休みのための安息、主の安息となる。あなたの畑に種をまいたりブドウ畑の刈り込みをしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものを刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。これは地のための全き休みの年である。地の安息はあなた方に食物をもたらす。すなわちあなたとあなたの男奴隷と女奴隷、あなたの雇い人とあなたのところに在住している寄留者のため、またあなたの家畜とあなたの地にいる獣のために、その地の収穫はすべて食物となる。あなたの安息の年を7回、すなわち7年の7倍を数える。安息の年から7回で49年である。 あなたはその第七の月の十日に角笛を鳴り響かせる。なだめの日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせる。あなた方は50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の所有地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。この50年目はあなた方のヨベルの年である。種をまいてはならないし、落ち穂から生えたものを借り入れてもならない。また手入れをしなかったブドウの木のブドウを集めてはならない。これはヨベルの年であって、あなた方には聖である。あなた方は野の収穫物を食べる。このヨベルの年にはあなた方はそれぞれ自分の所有地に帰る。もしあなた方が同胞に土地を売ったり、同胞から買ったりするときは、互いに損失を与えないようにしなさい。天の父様、休みの日、解放の日、私たちは毎週このサイクルを守っていますけれども、さらに主は7年目を安息の年、また7を7倍した翌年の50年目をヨベルの年と定めてイスラエルの民を導かれました。この定めは歴史の中でなかなか守られませんでしたけれども、神様は豊かな祝福をすでに備えておられました。私たちもまたキリストの恵みをすでに与えられたものとして、それを信仰を持って大胆に受け取れるように、どうか私たちの信仰を整え、また豊かにしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。天地を作られた神様は6日間で創造の技をなされ、7年目に休まれてといっても、天地の運行でとかですね、自然や私たちの日々を支えてくださった点では働いていらっしゃったんですけども、共に主の前に静まって主に感謝し礼拝を捧げて、そして新たな力を持って2週目を始めるように、翌週を始めるようにと定められました。働きをなして、そして主に感謝する、この安息の日を通して創造の技を仕上げられました。神様はこうして一週間のサイクルを定め、6日間働いて、そして7日目に主のその日を主のために取り分けるようにと教えられました。そのことはいつの間にか内野書になってきましたけども、イスラエルの国が建てられた時に民がこの神様の秩序を再び守れるように、荒野でマナを降らせることを通して忍耐深く教えられました。6日間はマナが降りました。そしてこのマナはいっぱい集めても翌日まで保ってませんでした。しかし安息の日の前には2倍収穫することが許され、そして 安息日分の食料はこの土曜日だけ、前日のものを食べることができたのです。不思議な技をなさって、神様は欲張って集めたり、それは残したら臭くなってしまいました。そして安息日も働いて、いっぱい食べられると、いっぱい蓄えられると、思って、野に出て行っても7日目はマナは降りませんでした。このことを、マラノの報道がありまして40年間続けて、イスラエルの民は学んでいき、約束の地に入ります。この秩序を、守るのはまた、大変です。何しろ、異邦の民はそんなことを、関係なしに歩んでいましたから。さらに神様は、この安息を、年単位で定められました。人々の仕事はその週のサイクルだけで終わりませんね。種を植えて一週間で、というか翌日から実がなってですね、ということはありません。もう、日々の歩みは年単位で大体繰り返されていきます。その時に神様は7年間畑を耕し収穫し、6年間ですね、そして7年目は種まきもしませんし収穫もしないで、この6年間蓄えたもので生活するようにと教えられました。これが安息年です。先ほど一節から七節で読んだ通りです。その時に土地を休ませるんですけど、普通農業です。休ませたとしても、肥料をあげたり耕したりって休ませて、それからすぐ収穫できるように準備するんですけども、それもしてはならないと教えられました。その代わり、奴隷や雇い人や寄留者や家畜や野の獣はそれを自由に食べてよいと、そのように教えられました。なぜこのようにされたのか。土地が力を回復するためである以上に、私たちが住む土地、そして耕す土地、収穫する土地は主のものであること、主が与えてくださったものであり、そして自分たちの労苦によって養われるんではなく、主の恵みによって養われるんだということを忘れないための定めでした。人間的な思いからするとですね、一年間働かないでいるということは大きな損失のように思います。しかし神様は安息をする前に豊かに備えてくださると約束しておられます。18節から22節までこう書いてありますね。呼ぶレビ記25章の18節から、あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行うならその地に安らかに住むことができる。地は実りをもたらし、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方はもし私たちが種をまかず、また収穫もしないなら、七年目には何を食べればよいのかと言うであろうが、 私は6年目にあなた方のために私の祝福を命じ、3年分の収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、前の収穫をなお食べている。9年目までその収穫があるまでなお前のものを食べることができる。まあ、収穫するまでは、まあ、数ヶ月かかりますけども、なお食べることができると。ギリギリではなくて豊かに備えられると主は約束されました。マナの時にもそうですけども、約束の地においても、こうしてイスラエルの民は主が私たちの生活を守ってくださっている、そして主の言葉に従うならば豊かに満たされることを学べるように、神様は特別にこの約束の地で成してくださると言われたんです。しかしこれはチャレンジですね。ずるく考える人はですね、6年目に豊かに収穫があるなら、そこはしっかりと受けて、そして7年目もしっかりと収穫を得て、豊かになろうと、つい考えてしまうでしょう。でも神様はその心をご存知で、そのように欲張る者に豊かな収穫を与えるでしょうか。イスラエルの歴史では神様はそのように分かりやすく民を導いてこられます。マナの時もそう、約束の地においてもそうです。ただ今もそうですし、当時のイスラエルでもそうですけども、なかなか一筋縄にいかない部分もあります。人はずるく考えて神様を利用しようということを、つい、やってしまう、試みることをやってしまうので、神様は約束の通りに単純に与えることでは、民は、主を試みるようになりますので、様々に意図した通りにならない、試練も与えられます。しかしその中で神様は私たちの信仰を訓練されることも覚えていましょう。さて、少し飛びましたけども、8節以降、ヨベルの年の、定めが記されています。7年の7倍、49年、49年目も、安息の年ですね。1年間、耕さずに、収穫せずに、神様に伝えられます。そしてさらに大きなチャレンジが50年目にあります。もう1年収穫してはならないと。そしてこの月の10日に角笛を鳴り響かせるように教えられました。そしてこの年はただ収穫をしないだけでなく、国中のすべての住民に解放を宣言すると。ヨベルの年は解放の年でした。それぞれ自分の所有地に帰り、またそれぞれ失ったものは得たものは明け渡す年として50年目が定められていました。 乏しくなって他の同胞に身を寄せて生きなければならないということも起こります。行き詰まって土地を他の人の手に渡して食いつなぐということもありました。普通ならば失ったら失ったきり、また奴隷とされたら奴隷になったきりなんですけども、神様はイスラエルにおいては売り渡すのはヨベルの年までにしなさいと、そう命じられました。そして土地を売り渡すときはヨベルの年までの年数に応じて土地を売るようにしなさいと。ですからヨベルの年が近いとその土地を売っても収穫できる年数少ないので安く売ることになり、ヨベルの年まで長ければその土地は高く買うと、高く売るということになります。ただそういうことで値切ったり高く売りつけたりということはしないで誠実にやりなさいと教えています。神様を恐れて正当な額で売り買いするようにと教えています。これはなぜ行っているかというと、貧富の差がひどくならないためでした。まあ、いろんな要因があります。気候の違い、また土地の違い、また獣が食い尽くしたり、また虫が病気を持ち込んだりと、まあ、そういうさまざまなことがあります。どうしても豊かさと乏しさが出てしまうのが人間の社会です。まあ、だからそういう差が出てから来るからこそ互いに工夫してですね、より良い産業を営めるようにするのはいいんですけども、どうしても貧富の差が生まれてしまう。それを補う形でヨベルの年が定められました。同時にこれは死を恐れて互いの平等を図ることです。特にヨベルの年が近づくとですね、もう丸2年間休まなければいけない。それは2年間の休みは3年分以上後に尾を引くかと思います。2年間放置した土地は、まあ、農業やっててもですね、ちゃんと収穫を待つまで結構苦労すると思います。しかし主は大丈夫と保証しました。これはチャレンジです。私たちも休んで楽しむということもありますけども、休んで奉仕するということもあります。また捧げ物をするということも、これで大丈夫だろうかというチャレンジでもあります。でも主は御言葉に従い、また教会の必要、巨大姉妹の必要、困っている方の必要、それを覚えて豊かに与えることをするものを決してないがしろにはされないことを覚えましょう。また23節には、買い戻しの権利を放棄して売ってはならないと、神様が 与えた土地をですね、もう嫌だからとか邪魔だからいらないっていうことをしてはいけない。神様が与えてくださったものをしっかりと守るようにとも教えています。そして周囲のものも、それぞれに与えたものが神様のもので、神様が与えたものを犯してはならないとも教えています。また25節のところでは、兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないと。互いに親しい者が助け合うことが教えられています。このことが、ルツ記でも実行されました。29節以降は、それのこの定めの例外です。城壁を巡らした町、これは所有地とはまた別に人間の便宜のために建てられた町です。ここには特に所有権は与えられていません。それぞれ神様が約束の地に与えられた土地があるんですけども、生活や仕事の便宜のために城壁に守られて、大勢の人が集まってさまざまな活動できる場所。そこの土地は所有して、そして手放すという時にですね、1年間は買い戻せるけども2年目はダメだと教えられました。都市の、土地の売買においては神様が与えられたという永久に守るべき場所ではないので、ここまで厳密に買い戻すことをしなければしてはいけなかったんですけども、というか買い戻しをできないんですけども、それでも満1年の間は買い戻せるようにと、そう教えられていました。また35節以降、生活が行き詰まった方たちについて教えられています。35節から、37節を満たします。もしあなたの同胞が落ちぶれてあなたのもとで暮らしが立たなくなったなら、彼をあなたのところで在留している寄留者のように扶養し、あなたのもとで生活できるようにしなさい。彼から利息も利益も得てはならない。あなたの神を恐れよ。同胞があなたのもとで生活できるようにしなさい。彼に金を貸して利息を取ってはならない。また食物を与えて利益を得てはならない。困った方を助けるということは、あくまで商売ではなくて愛の支え合いを持ってするようにと教えています。働いて得るべき収入をピンハネしてはいけないということ、お金を貸すときにも利息を取って儲けてはならない。また困っているときに差し出すべき食物、それに代価を要求してはならないと教えています。イスラエルの民はかつてエジプトで奴隷で、そのような過酷な扱いをされました。 過酷な扱いをされたんだから、今度私たちが偉くなったら同じように弱いものを虐げようというふうに考えてはいけないというのです。このように互いを尊重し助け合う中で、共に幸せに平和に豊かになることができると教えています。イスラエルは神様の御業を国を挙げてなすように教えられていましたが、まあ、今日は教会は自由な立場でこの社会に関わっています。そしてこの政治的な部分は国の支配者あるいは政府が担う部分が大きいと思います。まあ、そのために収入に応じて税金を払っていたり、またボランティアをしたりしますけれども、でも私たちはこの地に置かれたものの一人一人として全部他の人に任せっきりではなく、教会としても互いに支え合うこと、また地域の住民として支え合うこと、そして建てられた政府のために祈り協力すること、それらを通して神様の御心がこの地においてなされるように奉仕し、それが証となるようにと聖書は教えています。私たちは希隆者ではあります。国籍は天にあります。しかしイエス様がこの世を愛して来られて人々に仕えられたように、私たちもこの今置かれている世界に主から使わされて、神様の愛と恵みをもたらすために置かれているということを覚えて、自身のなすべきことを求めていきましょう。主は私たちを通して祝福を与えようとしています。もちろん世の人と信仰や大事にするものは違うんですけれども、しかし私たちはこの地域で主の御心を成していきましょう。お祈りいたします。天の父様、今日はあなたが定められました安息の年とヨベルの年、そして憐れみの定めについて見てまいりました。形は違え、主の心を私たちは成していけるように、なぜならイエス様がご自分を犠牲にするほど世を愛してくださった、そのことを覚えて明かしさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。